10月9日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
元アイドル芸人のあつきにーにーです。
はい、あつきにーにーということでね、にーにー、あつきにーにーはあれですね、最近なんかひげ生やしてるということで眼鏡もかけて
ちょっとね
ヤンビーやないかい。おい
チョメさん
チョメさんじゃない、ちょ、あつきにーにー
のイメチェンジですよ。
待って、あつきにーにーのイメージどうなってる。
チョメさん、
いや、ちょ、言うけどね、ちょっとチョメさんって言うけど、あの上がり方ね、あのチャラい感じなぜか出してるけど、いやね、はい、ということで本日はね、代打
ですよ。
代打、
はい、
はい、オリジンの犬ことヤンビーが
誰が犬よ
登場してくれてるということでいやいや、いつもありがとうございます。本当に
ございますよ。ニーニーな、はい、
はい、ね、ニーニーの代わりに、
ニーニーの代わりにワンワンが来るっていう
ワンワンが来ると、
1が来るという、
そうですね、はい、いや、もうね、なんと僕もここに来るまで知らなかったんですよ。
ねえ、聞いてなかった。いや、どういうことよい
や、知らなかったんで、今日なんかあつきにこういう話聞こうとか、
はい、
いろいろ考えてたんですけど、まあ、全てぶっ飛びまして、
ぶっ飛びましたね。
はいはいはい、ぶっ飛びましたけど、まあ、ヤンビーにね聞きたいことなんていっぱいありますから
本当かな。
はい、もうどんどんね聞いていきたいなと思いますので、
よろしくお願いします。はい、本日1時間
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、なんと皆さん来てくれてます。
あ、ありがとうございます。
リナつくぼうしさんですね。
リナつくぼ
う
しさん、
はい、こんばんはということで、
おまわ、
はい、北海道の方ですね。
はい、
はい、続きまして、
ありがとうございます。本当に
アンツバさん来てくれてます。
アンツバさん、
あつきにーにーひげ生やしてる、こんにちはということで、
ジョリジョリと、
はい、ジョリジョリという、
どうします、マイクにこすりつけましょうか
ね、あの ASMR
や
っちゃいます
ジョリジョリと、
初のひげ、ひげの音、
まあ、ちょっと次の人のためにやらないでおきますけど、
そうですね、はい、あんまりちょっとこすりつけたらマイクがね、うん、マイクにちょっとなんていうの、毛が挟まってるのが一番嫌ですからね。
ちょっと生えてるみたいな
確かにマイクからね
マイクからちょっと生えてるみたいになるから
絶対嫌ですから。
それ
はさあ、ということで、
はい、
お送りするんですけども、本日は10月9日ということで、
はい、
なんと、私チョメノスケ37歳になって初の、ラジオでございます。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
37歳、
37歳でございます。
37年間、
はい、10月9日ですね今日は、
はい、
でなんで4日前ですね、10月5日が
誕生日だったんですね。
誕生日ということで、
いやいやいや、
あれじゃないですか、
はい、
オリジン、まあ、これ毎年結構言ってるんですけど、
はい、
まあ、今日もね、そのヤンビーがね、この来るの知らんかったと、
はい、
とかもあるじゃないですか、
はい、
でこれ結構毎年言ってるんですけど、
はい、
このオリジン、今年で言うとオリジンラインですかね、
はい、
とかで、皆さん誕生日おめでとうというラインが来てるの覚えてます？
ありますね。
ありますよね。
代表がね、
代表がやったりとか、
か
まあ、やってますよね。
はい、
来てないですね。ヤンビさん。
ヤンビさん。
でですね、はいはいはい、これ本当に去年も、
はい、
その前の年も多分言ってたんですよ。
はい、
でその前の年くらいまではずっとツイッターの方
やってましたね。
今でいう X ですね。
X の方で。
旧ツイッターの方でなんか。
今日はメンバーの、はい、芸人の誰々の
誕生日ですと、
はい、
で彼はこういう人ですみたいな、
はい、
今年も1年頑張っていってくださいみたいな、
はい、
ずっとないんですよ僕だけ僕だけずっとないんですよ。
所属してないんじゃないですか。
いや本当に僕と、
はい、
プリエーションだけずっとないんですよ
いやプリエーション
これもねたまたまなんですけど、
はい、
当時2年ぐらい前か3 もっと前か
もっと前ですよ。プリエーションって
3年4年前に
5年前とか
5年前ですかね、はい、ぐらいにもうやってたんですよこれ、
はい、
このマネージャー陣がその X にね、
はい、
誕生日おめでとうあげてて、
はい、
でちょうどそのタイミングで、まあ、マングーさんも10月誕生日なんですよ、
はい、
なんでいやいやこれマングーさんだけあったら悲しいなみたいな話するときにゲストでプリューション来てくれて、
はい、
でいやこうで聞いてくださいとこの間誕生日だったのになかったんですよみたいな、
はい、
でそれまで全員やったんですよっていう話して、
はい、
してたらプリューションがチョメさん僕も9月誕生日だったけどなかったですみたいなで探したら、
はい、
僕とプリューションだけなかったっていう
なかった
俺も全然プリューションに気づいてないというすごい失礼なことをしてたというね。
かわいそうに
そうそうそう
プリューション二重で傷ついてる
そう二重で傷ついてるというね
あ、
まあ、のもありましたけども
プリューションね、
はいはいはい、ちょっと代表はね、
はい、
至急チョメさんの誕生日のお祝いだけ、
はい、よろしくお願いします。聞いてるでしょ
いやいやまあ、ね、
さんこの後だよ
この後ですからね
この後すぐですよ、
はいはいはい、
大急ぎで
もうこの1時間の間しかないですから、はい、僕の心を癒す すのはね。
まあまあでも合間を縫ってね、うん、やってくれてるんでね。そうなんですよ、まあ、そういうのって
これ事前授業というか、
そうですよ、
やるのが当たり前じゃないですから。
そうですよ、
やってくれてありがとうですから。
そうそうそう。
ちなみにヤンビーはやってもらいました。
はい、スーズーさんとまとめて。
まあそうですね、誕生日一緒なんですよね確か。
一緒ではなくて、
一緒ではないか、
チャンヒビさんが一緒なんですよ。
はいはいはい、はい、
スーズーさんは数日後ぐらいかだったかで、ほうほうほう、一応まあ同じ8月で誕生日でってことで、
まあまあ、
まとめて
多分ですけど、はい、まあ、登録されてないっていうのはないと思うんですよ。ホームページに書いてあるんでね、
はい、
所属してないはないと思うんですけど、多分、はい、稼ぎが一定以上ないとできないという、
そういうのあるのかな。
クラウドファンディングシステムというか、この稼ぎによって、
は
い、そうそうそうそう、この速さも変わってきたりとか、
ちょっとピックアップのスピードが
変わってくるんだ。そう、スピードがちょっと変わってくる可能性もあるのかなと。
あるかもしれないな。
だからちょっと来年はね、しっかり稼いで、
ちょっと活動が自粛しすぎですよ。
自粛しすぎかもしれないんだよね。
はい、リクエストさん、は
い、やっていこうかなと。いやでも私結構ここ半年ぐらいは武藤さんと一緒に活動させてもらってますんで。
いや、そういうこと、まあまあまあ、そうそうですね、
そうそうそうそう。だからまあちょっとここからね、
はい、
回復していってね、うん、やっていけたらなと思っております。ということで、ま
あ、忘れ去られてるね。
はい。まあ、誕生日を迎えた私なんですけども、
はい。
はい、ここ最近の出来事といえばですね、久しぶりにというか、もう本当に何年ぶりと言っていい、
はい。
さっきスポッチャに行きましてね。
スポッチャ？
はい。で、どうですか？運動してますかと。
はい。
ヤンビーは。
いや、僕はもうジム通ってますから。
まあ、ジム芸人ですからね。
はい。
まあだからまあそれも含めてちょっと運動しないとなと思って、
あ、なるほど、
ちょっとスポッチャに行ってみたもののですけども、
はい、
いやー体力が持たない。
あれスポッチャってシステムどんなでしたっけ。
まあ普通にシステム、
はい、
どういう
料金というか、
あ、料金形態でいうと、まあ、なんか3時間とか、
はい、
フリータイムとか、
はいはいはい、
なんかその5時間パックとか、
はい、
ありまして、まあ、私は3時間パックで入ったとこですかね、
はい、
入ってそしたらもう中に入ってしまえばほぼ中の施設使い放題、
まあ順番待ちとかもありつつ、
まあ順番待ちはあるけど、まあ基本その日はなかったですね。で僕ちょっとびっくりしたの、スポッチャってゲームとかもあんなあったんだっていう。
へえ。
そう、なんかゲームあるイメージなくないですか。
ないっすね、バスケとか卓球とか、なんか
射的のゲーム
とか、バイクのやつとか、
はいはいはいはい、
スケートとか
とか、なんかサッカーの、
はい、
なんていうの、キックターゲットとか、
あ、はいはい、パネル
ミニゲームみたいなのあったりとか、
はい、
ぐらいのイメージだったんですけど、中に入ると、はい、マリカーできたりとか、
へ
ー、そうで、バスケ のゴール入れたりするだけ の、
はいはい、
それで得点競うとか、
はい、
まあ、それこそエアホッケ
ー
とかもあるんです
よ、はい、あ、いいっすね。
でそうめっちゃ良くない。でガンダム の、
はい、
この三面鏡三面張りみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
三面鏡みたいな
結構ガチの、
そう、本当に乗ってるような感覚、
はい、
だから右から攻めてきたら敵がその右側に映ってるみたいな、
はあ、
あれもできるんですよ。
めっちゃいい。
ちょっとびっくりしません。
いやそれはもうそうですね。
そうだから僕の中のイメージはスポーツだけできるような、
はい、
そうだからさっき言ったようにローラースケートあって、はい、まあバスケができて3 on 3とかので、まあ、はい、フットサルとか、はい、なんかそっち系できたかなぐらいだと思ったら結構そういうこともできまして、
なんか外でインドアみたいな。
え、
ややこしい。
そうそうそう、外、
外なのに
スポッチャって言いながら、まあでも e スポーツですからも。
ああ、なるほどね。
はいはいはい、
e スポーツ、
e スポーツももうスポーツですから、
はいはい、
っていうのでできるのかなみたいなんで、最近スポッチャ行ってますかみたいな話を聞きたいなと。
いやでも、いや、まあ、そもそも僕スポッチャ自体行ったことないんで。
あ、だからそのシステムってどうなってるんですかみたいな。
はい。
あ、じゃあもう何、CM とかでやってるようなイメージ。
もうあのイメージですね。ラウンド1はボーリングとかダーツとかビリヤードぐらいしか。
はいはいはい。これなんとスポッチャでもビリヤードもダーツも、はい、まあ、やり放題です。
そうなんだ。
でそのゲームもできるって言ったやつも、ゲームも無料です。
はい、あ、
100円入れなくて大丈夫です。
じゃあもう本当に遊びたい放題。
そう、遊びたい放題。
時間は。
はいはいはい。
そっか。まあ、宜野湾にあるからっていうのもでかいかもしれないですね。
まあ確かにね、宜野湾だから、宜野湾のスポッチャだからっていうのもあるかもしれないですね、はい、そうそうそう、
だったからな、
そうっていうのがありまして、
へえ、
もうめちゃくちゃ楽しかったけど、あ、じゃあスポッチャ行ったことないんだ。
ないですね。
じゃあ今運動は本当ジムだけ。
ジムだけですね。でも、いや、ちょっと普通に考えて、うん、運動してるんですよ、スポッチャ行ってますって人なかなかいないですよ。
まあね、
ベースとして。
まあね、
スポッチャで、
うん、
いや、まあまあそうですね、ジムとかぐらいで、あ、まあたまに職場歩くかなぐらい。
ああ、マジか。
バイト先、
うわ、これちょっとね、だからオリジン芸人で みんなで行きたいなとかも思うぐらい楽しかったっす。
あ、スポッチャに。
スポッチャに
いやもうでもちょっと行ってみたいですね。
あのバブルリングサッカーみたいなの分かります？
バブルリングサッカー、
はい、あのめちゃくちゃでかい、
はい、
空気のようはなんかこの入ってこの丸いドーナツみたいなやつを体の中にこう入れて、
はいはいはい、
それぶつかりながらやるみたいな。
アメリカの YouTuber とかよく
やってるような、あれもあるんですよ。
あれ
あれもできるんですよ。
え、そうなん、え、あの施設ってそんな広かったでしたっけ。
僕も正直
外から見たらそんなスペースあります。
ちなみに僕も今までスポッチャってこの大阪とかの時しか行ったことなかったんですよ、
はい、
だからギノワンのスポッチャ初めて行ったんですけど、はい、あるんですよ実は。
バカでかいんだ。
バカでかいです。
あ、そうなんだ。
だから多分3回4回5回ぐらいが全部スポッチャ
ー
になってるんですよ、
はい、ああそう、階ごとで、
そう階ごとにあって、はいはいはいはい、で5階にが屋上みたいになってて、はい、フットサルコートがあったり 3on3 できるバスケのコートがあって、
はいはいはい、
であのバレーとかあのバドミントンができるのがあったりして、
はいはいはい、
でめちゃくちゃ巨大なバレーボール、
はい、
そうもうまあ、
あ、なんだっけ、キンボールみたいな、
まあ、みたいな、なんかめっちゃでかいやつ、
はい、
そうがあって、まあ、軽いだろうと思って言ったら右手骨折するんじゃないかというぐらい重いっていう持っていかれるっていうバレーがあったり、でその奥にはバッティングセンターもあるんですよ。
ああもう最高じゃないですか。全部あるじゃないですか。
全部あるで、ストラックアウトあって、
はい、
でそしたら下の階 の, その ゲームするコーナーがあるって言ったじゃないですか、
はい、
があったりして、そっち真ん中の階ぐらいに、
はい、
なんかそのビリヤードする場所と、
はい、
あとはイカゲーム の, あのだるまさんが転んだのゲームあるじゃないですか、
はい、
あれができる施設もあるんですよ。
何それ、どうやって
な
んかセンサーみたいなのつけるんですか。
いや、センサーもつけなくていいんですよ。もうなんか立ち位置に立つじゃないですか、
はい、
それセットされましたと。
そしたカメラが撮っててくれて、
撮っててくれて、それが判断してくれてるのかで、なんか赤外線センサーではない、ま、みたいな紐が出てくるんですよ、
はい、
横にガーッと上がってきて、
はい、
で斜めになってたり、
はい、
このよくある赤外線みたいな状態になってて、はい、そこをくぐり抜けながら向こうにたどり着くみたいな、
は
い、そんなに長い距離じゃないんですけど、でちょっとそこやってみようって言ったら、
はい、1
個前にお母さん2人と子供2人がいまして、
はい、
子供たちがやろうっつって、
はい、
子供たちもあれですよ、ちっちゃいこの5歳と7歳ぐらいので、男の子と女の子、
はい、5
歳の男の子と7歳の女の子、
はい、
で、怖い怖いって言いながら、だるまさんが転んだって、あの女の子、
はい、
あのイカゲームの、あの
でっかい、
でっかい人形のペコちゃんみたいなやつが振り向いて、
はい、
振り向いてる間動いたらダメなんですよ、
はい、
それでちょっとずつ進んでいくんですよ、
はい、
でわめっちゃ可愛いねって思ってたら真ん中ぐらいで、
はい、
男の子がこうちょっとこの前にちょっと動いちゃって、
はい、
そう、そしたらドーンってそっちの男の子の方のなんか画面がドーンってなるんですよ、
はい、
そしたらもう二人でいやーって逃げてくるみたいなで、ほのぼのしながら見てましたもん。
ああ、可愛らしい。
そうっていうようなゲームがあったりして、これちょっと楽しんでみんなで行きたいなと思うようなね。
これあれないですか、その本当にそういうレジャー施設だと思って遊んでたら、
はいはい、
実は裏で金持ちたちが見てて、
うん、
あの遊びに来た一般人たちを閉じ込めて、
はいはい、うん、
本当のデスゲームが始ま
るみたいなねあの最初にありそうなやつね、はい、いやあるけどさすがに。でなんか、
えこれ演出でしょみたいな、
スポッチャから出ようと思ったのに出れないみたいな、はい、そしたらみんないろんなとこに集められて、
はい、
あのローラースケート履かされて、
はい、
先週するまで終われませんみたいなって、みんなバタバタ倒れていくやつね、
はいはい、
いやいや想像しすぎでしょ。
バターなるやつ最終的に
いや最終的に嫌だな、なんかな、
最終的にバターなる
まで、ね、まあ、そんなありますけど、まあ、ちょっと楽しかったなっていう、
いいっすね、
はい、ちょっとぜひね行ってみてほしいなと。
なるほど、じゃあもうこの間のビーチパーティーも本当にスポッチャ行けばよかったんだ
ビーチパーティービ
ーチパーティーあったんで、芸人であ
なんかやってましたねあゆむさんとかしんとかいたやつですかね。そうそうそうそう、あれどんな感じだったの。誘われてないけど、
はい、
誘われてないけど、どんな感じだったの。
誘ってないから
ちょっとおかしいな
あ、土砂降りよ、土砂
降り、土砂降りでしたけどね、
土砂降りでやって
たよ、なんか乗ってましたね。え、どんな感じだった、
どんな感じだった、うん、楽しかったですよ、あれ。
ほうほうほう、え、誰が主催してたの。
江森さん、
おうおう、
と、まあでも歩さんがまあ実行、
まあメインになって
やってって感じで、や、うん、そうですね、で僕が予約し て, て、
ほうほう、どこでやったの。
あっちで、あのそれこそギノワンで、
へ、
やって当日土砂降りで、もう キャンセルしてスポッチャ行きませんみたいな
流れだった
ね。流れになったりもしたんですけど、なんとかも
うでもちょっと外でやろうと
やっていい思い出でしたよ。
まあまあいい思い出じゃないですか。
あれはあれで、
うん、あ、まあ、誰か雨男がいたんだねっていう、
いたんだろうねっていう話で、まあ多分来年第2回があるのかなっていう感じですね。
はいはいはいはい。さあということで、さあ他には、はい、あ、こちらですね、あんつぼさんから、
はい、
亡くなったね X の誕生日ポストということで、うん、そう、あれいつの間に亡くなったんですかね。まあマネージャーの仕事がめちゃくちゃ増えますからね、あれ、
ね、
あれでね、忙しいんですからマネージャーは。
マメですからね。
はいはいはい。さあ続きまして円楽さん、世の中はすでに周作の誕生日に向けて動き始めているのだよ、こんにちはということで、周作というのがねマングスおしろさんで、ね、
大イベントやろうとしてるじゃないですか。
いや本当に、いや
ビーチ貸し切り、
ね、確かにね、まあ、今ちょっとあのビーチじゃなくて船で働いてますからね。
ああ、
そうそう、船貸し切りでやるかもしれないですね。
いや、もしくはもう船戻ってきたらもうすでにビーチで、
はいはいはい、始まってるみたいなね。どんだけなのよ、
来たぞ収束だ
帰ってきたぞっつって、はい、さあさあさあ、あとは円楽さんから、あ、多分ガンダムの話ですかね、
はい、
これ戦場の絆だろっていうの来てますね。
あ、
わかります。ちなみに
この なんかそのタイトル的なのは分かったりしますけど、そのゲームもそこまで別に詳しくはないですね。
あれちょっと気になるんだよな、面白そうだよな、はい、ねえ気になりますけど。さあさあ、あとはですね、あ、あんつばさんから、ん、あつき兄に RBC のラジオカーリポートしてるさ、はい、チョメよりマイコのピンチヒッター選んだんだということで、まあ、ここはさ、
はい、
チョメよりマイコちゃんのピンチヒッター選んだっていうよりはさ、
はい、
このマイコちゃんのピンチヒッターであつき兄が行って、
はい、
ヤンビーがこのピンチヒッターで来てるのがちょっと消せないですけどね。
そうですね
だったらそのままヤンビーがマイコちゃんのピンチヒッター行けばよかったのに。
ああ、まあそれ、うん、まあでもまあラジオレポーターですからね。
まあもうラジオレポーターですからね、
職としてね、もうあれはもう
職として
もうそんな簡単に誰でも彼でも入れればいい、まあね、ってわけじゃないですからね。
今金曜日やってますからね、
はい、あつき兄にはちゃんと経験してる人が行くべきですよ。
まあ、だしこの代打の一応、まあ、ヤンビーしかできないっていうのもありますからね。
ああ、もうそうですね、僕以外がやったらもうちょっとね
荒れますから、
痙攣しますから
痙攣しちゃうわけで、ね、はい、という感じでございます。あ、大阪のうっちーさん来てくれてます。あれ、あつき兄におらんやんということで、
そうですね、
なんか悲しいですね、この
そうですね、
あつき兄に目当てで来たのにいない時のね、
そう、代理の代理で来てます。
はい、代理の代理で来てますので
、はい
はい、よろしくお願いいたしますという感じでございます。はい、お願いします。さあ、あとはですね、
はい、
ちょっともう一つお話ししたい話があるんですけども、
いいですよ、はい、
ヤンビーは何か例えばゲームとか、
はい、
勝った時にすぐに開ける派、それともちょっと寝かす派。
あー、寝かせますね。
お、
あ、ね、別に理由特にこれっていう理由はないですけど、
うん、
すぐやらないですね。
お、これでもなんでこれ なんでこのすぐやらない、
うん、まあそのタイミングによりけりなんですけど、
よりけりだね、確かに、
あのその後に、うん、なんか大きい仕事とかがあったりしたら、
はいはいはい、
なんかゲームやってても、あ、来週オリジンライブだなとか、
あ、はいはいはい、
なんか次初めてのどこどこの営業があるなとか、
はいはい、何々祭りの司会あるなとか、
普段ないようなちょっと大きい仕事とかがあったりすると、うん、なんか
集中できない
から楽しめないから、うん、それが終わるまでとか、
あ、
年末とか年末発売とかだったら、うん、もう本当に年明けとかに、
はいはいはいはい、まあちょっと時間ができそうな時にやるとか
やるって感じですね。なんか気持ちの問題ですね。
あ、
なんか午後に部活あると午前中遊びに行けない感覚。
あ、まあ感覚はわかります、
はい、
じゃあ例えばその僕最近アップルウォッチを買ったんですよ。
おお、
でもまだつけてないんですよ。
本当だ、つけてない。
はい。これがね、なんていうんですか、アップルウォッチを買ったのはいいんですけど、
はい、
楽しみすぎてつけれないっていう。
クリスマスの子供じゃない。
でも、なんか、だから、今、ヤンビーがこのゲームをすぐに開けれないって言った時に、はい、俺、同じタイプかなと思ったんですよ。
はい。
あの、まあ、今、ちょっと似てるなとは思ったんですけど、
はい、
まあ、理由がちょっと健全すぎて。
ああ、そうなんですか。
うん、健全というか、まあ、分かりやすすぎて、びっくりしたんですけど、
はい、
これ言ったらみんな意味わかんないって言うんですよ。
は
あ、あの、要はゲームなんて、だから買ったらすぐ開けてやったらいいだろうと。
はい、まあまあ、そうですね。
そう。で、俺、ちょっと本当、1週間ぐらい寝かしたいんですよ。この、なんていうの、やる、まだやってないぞ、まだ楽しみがあるぞっていう楽しみ。
ああ、限界まで。
うん。
あら、寸止め好きな人だ。
あ、さあ、まあまあ、そっちタイプですか、ね、そう、なんか、そう、なんていうんですか、アップルウォッチを、もうつけたら終わりじゃないですか。
まあまあ、あとは、もう、あとはもう、
劣化していくだけ。
毎日使用していくだけだから。
そうそうそう。で、もう当たり前になって、アップルウォッチの最初の楽しかった頃なんて忘れて、はい、買った時のワクワクなんて忘れてしまう。
はい、
だから、ちょっとでも長くその楽しみを味わうためにまだつけてないという、はい、っていう話をしたら本当に周りからめっちゃ批判されて、
はい、
いやいやもう本当に意味が分かんないと、せっかく買ったのに何のためにその使わないのみたいな、はい、だしじゃあもうすぐそのすぐあと新作とかも出てくるだろうし、
はい、
早く使った方がその長く使えていいんじゃないのみたいな。
あ、まあまあまあそうですね、うん、まあま、寝かす意味はないですね、アップルウォッチに関しては。
ね、
とか。お酒じゃないわけだし。
うん。まあそうだね。
うん、まあ、すぐ、まあ、ここぞって時があるのかな、
うん。
チョメさんの中で。
そう、があるのかわからないですけど、はい、なんかこの、僕、スイッチも、まあもうね、買ったんですけど、
はい、
その買ってから、ちょっとすぐにはプレイできんかったというか、
はい、
特に、なんていうんですか、じゃあ、僕、結構今、スプラトゥーンっていうゲーム、
はい、
めっちゃそのスイッチでハマってるんですけど、
はい、
そのスプラトゥーンでも、めっちゃ練習して普通の場所で、
はいはい、
普通の場所でめっちゃ練習モードしてから試合行くんですよ。なんでかって言ったらすぐ試合に行ってその試合に出た楽しさ、
はい、
最初のワクワクどうなるんだろうみたいなのをずっと取っておきたいっていう、
は
い
は
い、だから遠足、
はい、
行かなくてもいい派ですもん。
いっそ、
いっそ、
もう明日の遠足楽しみだなーでそのまま卒業
して、卒業して、俺遠足行かんかったなっていう楽しみを取ってきたや
ん。変態だな。
そう、よくないんですよ。だから
変態だ。
絶対遠足行った方が楽しいし、
はい、
Apple Watch つけた方が楽しいんですよ。
はい、
で便利なんですよ。そのために買ったんだから。っていうのは分かってるんだけど、どうしようもできないっていうこの気持ち分かりますかというのをね聞きたかったんですけど。
いやいや、ちょっとその感覚まで分かんないかな。
ここではないんだね。だから闇が使わない理由はその。本当にゲームより優先することあるでしょっていう方だね。
要は、まあ、優先すること、まあ、そのかっこいい理由ではなくて、うん、単純に本当になんか楽しめないっていうだけで、
まあ、要はオリジンライブの方を楽しみたいっていうさ、
はい、
からゲームよりはそっちがいいよねっていう。だってゲーム好きだったらさ、
はい、まあ、
オリジンライブのネタこれぐらいでいっかっつってゲームする人もいるわけですよ。
まあまあまあ、そうですね。
そう、そんな中やっぱりそのやっぱオリジンライブのことを考えるっていうのはやっぱ、
はい、
オリジンライブのことをゲームだと思ってるってことでいいですか。じゃ
あ、いやー、ゲーム感覚でそっちの方がなんか遊びな感じするんですけどね。
っていうことでいいですか。じゃあ、
いや、そういうことでは、まあ、そういうことでいいですよ。
いやいや、よくないですけどね。まあそうっていうね、
はい、
この気持ちちょっと分かるかな分からないかなというお話だったんですけども、
まあ分かんなかった
です。分かんなかったですね。
ね、なんかちょっと、
さあ、あとは、円楽さんから、
はい、
レッドデッドリデンプションの PC 版がリリースされるけど、はい、今の PC が8年ぐらい使ってて最近不具合が出始めてるから結局プレイできねえよということで、
はい、
あー、 PC 版のゲームですね。
あ
ー、そうで、今の PC8 年ぐらい使ってるから、不具合出て始めてるから結局プレイできないよと、まあ、こういうことにもなってくるんですよ。だから使わんかったら、
そうそうそう、いや使ってるんでしょ、円楽さんは。
そう、だから円楽さんはめっちゃ使ってるんですよ。
使ってるけど、でじゃあこれを機に買い替えだけど、
そう、
すぐ開けないで、
すぐ開けないで、
もうちょっと待とうかな、
もうちょっと待って、前の PC で古いやつやろみたいな、
はい、
これがまあ、
やってたらどんどん新しいゲームと
そう出てくるよねっていう、これがね、まあ、ちょっとなかなか理解されないなっていう話、はい、あります、なんか理解されないなみたいな話、
理解されないなみたいな話、
うん、そう、なんか自分の中でこう思ってんのに周りにあんま分かってもらえないなみたいな。
まあ、あるかな、なんか癖のやつとかも、まあまあ、これは結構、ラジオとかで話してるからあれですけど、なんかまあ癖、
例えば
とか、なんだろうな、一回触ったとこ何回も、同じ、最初に触ったときと同じ感覚でもう一回触らないと気持ち悪いとか、
ルーティーンみたいなこと、
ルーティーンか、
え、どういうこと、同じ場所を触る、え、今、下ネタの話してます。
違います。
いや、違います。
なんだろう、歩いてて、うん、なんとなくタンってどっか触れるじゃないですか。
はいはいはいはい、
もう一回触れ直しに行くんですよ。
ええ、怖い怖い怖い、どういうことどういうこと。
もう一回、
まあ、なんかよくある道にあるなんか赤いこの工事現場のコーンみたいなところを軽くトーンって触ってしまった、
あ、そうそうそうそう、
ってなったらもう一回触りに行くの。
もう一回触りに行ったりとか、
ちょっと気になるなみたいな、
気になるなとか、まあ同じとこじゃなくてももう一回今の感じで何かに当てようとか、
あ、要はなんかこのガードレールあって、はい、ガードレールの最初の部分をちょんって触ったら次のガードレールが切れてまた最初になるときにもう一回トンって触りたくなるみたいな、
そうそうそうそう、
そういうのが気になっちゃうんだ、
気になりますね、なんか靴履くときのトントントンとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれが気持ちいいところで終わらなくて
え、履けてんのに、
履けてるけど、
履けてるのに
やりすぎて本当に一回親指突き指してい
や、やば、結構やばいじゃん、
はい、
うん、
で、そう、これでもこれは本当に一番ひどい頃ですね、
あ、
中学生高校生ぐらいの時ですね、で
完璧主義者だな、
いや違う、完璧とかじゃないですよ、
うん、
なんかでもなんか
気持ち悪さが残るってことでしょ、
うん、ありましたね、このルートで帰ってきたらこのルートで帰ってこないと嫌だった、
うわ、
ちっちゃい頃、
怖い、ああちゃんと怖かった、よかった、
一周するとかができなかったです、
ああだから向こうから行って次これで帰ってくるとかが無理なんだ、
はい、
ああ
でしたね、
ちゃんと気持ち悪いエピソード持ってたな、よかったよかったまあ人にはねそれぞれそういう部分がありますよという話で、ねえ、ああ、ヤンビーのまた変な部分が見れたので、
あ、知らなかったですかこれ、
あんま知らんかったこの話は、いや、ありがとうございますね、はい、ということで、
まあ、
じゃあここからちょっと大喜利のコーナー行きましょうか、
はい、
はい、本日の大喜利のお題がですね、お祭り男が異世界転生異世界で起こした事件とはということで、
あ、
めちゃくちゃ難しいですね、お祭り男、
はい、
まあ思い浮かぶんだったら宮川大輔さん、
まあまあそうですね、
はい、とか、まあ今で言うとイッテ Q のうっちゃんと、
はい、
と、まあ手越くんが、まあ、戻ってきたよみたいな話題もあったりするような、はい、まあああいう感じですかね、
あの感じもあるし、単純に地元の
いますよね、でもお祭り男の人、
なんかお祭り好きのおじさんというか、
そう、お祭りになったら張り切るおじさんいません、
はい、
うちの親父がそうなんですよ、
あ、
お祭り男、
もう率先していろいろ実行委員みたいなのとかやるタイプ、
ハチマキ巻いて、
あ、
やるタイプいるじゃないですか、
まあ、そういうのでもいいしみたいな、
うん、っていう感じなんで、
はい、
はい、お祭り男が異世界転生、異世界で起こした事件とはこちら、 CM の後に、メールツイキャスで募集しております、
はい、
はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です、それでは一旦 CM です、 78.0FM Naha.Your radio station. 優勝賞金5万円オリジン新人発掘オーディション、
沖縄の芸能事務所オリジンリルでは学校職場の人気者、沖縄の面白い人材を大募集しています、
参加資格は事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方、
締め切りは10月11日金曜日、問い合わせはオリジンリル SNS や公式サイトまで、
最後に前年度ベスト3のあつき22から一言、
僕と一緒に人参しりしりお尻ふりふり、人参
彼はアイドルです、
お尻ふりふり、
人参しりしりお尻ふりふり、
ベンビーです、
うどんちゃんです、
並木並木です、
ベンビーのスポンジの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中、
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ、
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です、
いや徳之島電車の辺だろ、こんな3人で東京からお届けします、メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで、
はい、10月9日水曜日17時29分を回りました、水曜日人チャンプル生放送でお送りしております、さあ、結構面白いねコメントも来てるんですけど、
はい、
ちなみにさっき言ったあの PC のゲームですかね、円楽さん、はい、14年前のコンシューマー版が出て、
はい、
それは発売日に買ってめちゃくちゃやり込んだよ、西部開拓時代の西部アメリカとメキシコで大暴れできて楽しいぜということで、
すごいな、
なんかすごいね、 あのもうコンシューマー版がわからないあんまり、
う
ん、
そうですね、
ね、パソコンにあんま詳しくないんだよな。
そう、 PC ゲームっていうのがあんまり、うん、家にそんなパソコンがあったタイプの自宅ではなかった
んで。僕もそうなんですよ、パソコンなかったんですよ。
そうそうそう。
でなんか18、19になって社会出てからパソコンゲーム好きな人がいて、
はい、
あのパソコンをカスタムすると、
ほう、
なんか H ハードディスクつけたりとか、この根元でかいこの容量のやつ買ってとか、
はい、
俺はカスタムを見た瞬間にこの人は天才だと思ったもん。もう世界一のハッカーなんじゃないかと思うぐらいすごいなと思ったんですけど、
まあ、もうそれぐらい無縁だったというか、
そうそう、
パソコンと
外付けっていうものを知らなかった。このパソコンで買ったらもうそれがパソコンだと思ってたんで、はい、そしたらその
なんかちょっとわかるな、
ね、PC ゲームというか PC エンジンみたいなのってそういうもんだって知った時のこの衝撃はすごかったですね。
あ、
そうそうそう、なんかよくあったのは学校でやってた、
はい、
このカチャって入れたら将棋のゲームができるとか、
はい、
それぐらいだったんで。
なるほど、
うん、ゲームってそういうもんだと思ってますよ、 PC ゲームって。
ああ、もう僕もそのレベルですよ、ピンボールとか。
そうそう、ピンボールとか
マインスイーパーとかあのレベルの話ですよ。
だと思ったらこういうのができてるよというので、もうすいません、コンシューマーがわからないから。
家庭用ゲーム機のことだよって言ってます
ね。あ、そうなんだ。
あ、それが出て、
ああ、なるほど、それをめちゃくちゃやり込んだと。でそれが PC 版がリリースされるということなんですかね。
あ、でも最近こういうの多いですよね。
多いよね。
スイッチでも64のやつが遊べたりとか、
そうそうそう、まだ出たりとかね。
DS でもゲームボーイアドバンスのゲームができたりとか、
ね、またそういうのもありますから。あとはあのさっきの癖の話ですかね、
はい、
円楽さん、僕は思考の中でも偶数回で終わらせないとムズムズするよということ。
あ、なんかわかる、めっちゃわかる、
ちょっとわかる、
めっちゃわかるな、
うん、いや、でもこれもちょっと変態チックだな、やっぱりな、
うん、なんか言った単語を頭の中で一回全部逆さから読むとか。
ああ、なるほどね。
これ小2の頃めっちゃこれってやばかったんですよ。
一応やばいなそれな、
はい、
逆さから読む、
逆さから一回読み直す、まあ、それが合ってる合ってないは置いといて、
はいはいはいはい、
逆から読むっていうのを頭の中でやるっていう。
へえ、いや、ちょっとわからんわそれは。
それもなんでそれがハマったのかも全然わからなかったですもん。
すごいな。さあ、という感じでございます。さあ、ということでですね、早速ここからはコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX 雪のぶヒップホップ。
いや、知らん
て。あーい、ということですね。
知らんて。
もうそろそろ代打覚えてくださいよ。
知らない
っ
す
ね。
ああ、
もう、雪のぶの親友といえばもうヤンビーなんですから、よろしくお願いします。そんな
にプリューションだよ。
まあ、プリューションでもありますけどね。
雪のぶの親友、プリューションだ。
はい。と、あとはデコニーさんですかね。はい。ということで、はい、じゃあ行きましょう。本日の大喜利のお題がですね、お祭り男が異世界転生、異世界で起こした事件とはこちらでございます。
はい、
さあ、ちょっとね、あの番組見たことないから雰囲気つかめんわとかいうコメントかも来てるんですけどもね。
もうなんか単純にお祭り大好き男が、なんか異世界に行っちゃったぐらいのノリでいいっすよ。
うん、あの地元にいるようなお祭り好きな、
はい、
あの青年会とかにもいるような人とか、
はい、
まあ内地でいうところのね、このお祭り参加して、
はい、
だんじりの上に乗ってワッシュワッシュしてそうな、そ
う、8匹で鉢巻きしてるおじさんが、そうそう、
が異世界に行っちゃったよ
っていうイメージでもいいっ
す。それで大丈夫でございます、はい、さあ、それではですね、早速 X の方からいきたいと思います。
はい、
はい、まずはマチャさん行きたいと思います。
おう、
はい、お祭り男が異世界転生、異世界で起こした事件とは、グリコ森永事件かな、それとも3億円事件かな、ということで、異世界であのこっち側の
事件を、
凶悪事件を再現しております。
なんで？
で、異世界でもそう呼ばれております。
ちゃんともうグリコがあるんだじゃん、向こうに。
グリコ森永を一回自分で作って、でさらにそこのになんかあの、はい、薬物みたいなのを やってみたいな。
もうそれでも十分いいでしょ。
あの
企業まで来た
の超手の込んだ模倣犯でございます。
気持ち悪いな。
で、あの向こうの世界ではなんかね、未解決だったけどこっちの世界で俺がやってやったぜみたいなお祭り感覚なんですかね。
怖
い。や、あのめちゃくちゃ怖いんだけど、
事件に引っ張られすぎだな。
そう、
事件に、事件部分だけに引っ張られすぎだ。
そうそうそうそう、お祭り男のお祭り感がなくなっちゃってますけど、
はい、
異世界も関係ない。さあ、なんかびっくりしましたね。さっき一応このお題難しいよねって話して、
はい、
異世界かお祭り男に引っ張られるだろうねって言ったら、事件に引っ張られる人がいる。
そっちなんだな。
いやー、でも面白いですね。さあ、行きましょう。続きまして、はい、X ネーム万代です。万代さんね、あの2つ送ってくれてるので行きたいと思います。はい、お祭り男が異世界転生、異世界で起こした事件とは、 見たらわかる安いやつやんとお祭りに必要な器具をけなしたことで大炎上ということでまあね、これ大輔さんがね、よくやってる
大炎上って本当に向こうだったら火炙りの可能性
もある。いや、そうそう、可能性もあるし炎のあのすごいメラゾーマみたいな
魔法で、
魔法で大炎上の可能性もありますから、
物理的に実際に、
はいはいはい、これあの王様の王都のね、なんか、はい、お祭りの器具で
由緒正しき、
由緒正しき何千年続いてる器具で、いや見たら分かる安いやつやんつって お前なんてことを、火炙りの刑だっつって大炎上、はい、この大炎上嫌ですね、
いやですね、
異世界ならではの大炎上
で燃やされる直前になってお待ちなさいって
そう、確かにね、姫様みたいな人が出てくるみたいな、
彼は何も悪くない
ないっつってなぜならばみたいな
展開があるんでしょうね。
いやいいですね。さあ続きまして、何でもかんでも大げさにリアクションしたのが逆効果で大滑りした結果、はい、別世界の次元を開いたということでさらに別世界の次元を開きました。
空気を歪んだ、
そうそうそうそうそうそう、だからもう向こうで滑るということは考えられない、はい、何やっても受けるのに、そんな国民が一気にこの静まり返ったせいで空間が歪んで、でまた新たな次元が開きまして、
はい、
でここに行くとまたさらに奥の敵に出会っていきます
それなんかその滑った時のワードが異次元空間魔法の、
確かにね、あの
呪文として語り継がれていく可能性もある、
大栄翔魔法みたいな感じかもしれないですね、はい、いやいいですね、
空間魔法、
そう、
あかー
あかーみたいなまさかこれだったとはみたいな、さあいいですね。さあ続きましてがですね、
はい、
こちらメールの方から紹介していきたいと思います、
はい、
ラジオネームクートさんです、お祭り男が異世界転生、異世界で起こした事件とは、
はい、
お祭りのない世界に行ってしまい体が半分消えかけているということで
もう半分
あのアイデンティティがなくなって
お祭りという概念がそもそもないから、
概念がないんで、だからいやちょお祭りしようぜって言ってるのに、何を言ってんだ、お祭りなんて、
お祭りみたいな、う
ん、何を言ってるんだ君はみたいな、でいやいやあるだろう、せめて君たちの中でもなんかお相撲大会とか、
はい、
ね、こういうやり投げ、ね、ゴブリンのやり投げ大会とかあるだろうと、何を言ってるんだ、ね、みたいな僕たちは普通に過ごして、そう普通に生きていくだけだけどつってスーって消えていきますから、
ああこの世界に俺は必要ないんだ
って、焦点されようとしてる、
あ怖、
だからあれですよ、それ以外は無敵なんですよ、もう魔王とかも倒せるし、
はい、
もうお祭りでの魔法で倒せるのに、
はい、
このお祭り男を唯一倒す方法はお祭りがないということ、
いや分からないじゃないですか、ここからお祭りを作っていく人になるかもしれないじゃないですか、
いやお祭りという概念がないので、はい、もうこの人に祈る人は一人もいないです。いや、いいですね。これ異世界っぽいですよね。この
救いようがないな。
こっちだったらまあどうにかお祭りできそうじゃないですか。
はい、
向こうはお祭りという概念がないので、ちょっと半分消えかけてるっていうのも面白いですよね。うん、さあ続きましてがですね、こちら大阪のウッチーさん行きたいと思います。
はい。
はい、お祭り男が異世界転生、異世界で起こした事件とは。
はい。
司祭の頭を引っ叩いて俺が司祭だとはしゃぎまくるということで祭りを司ると書いてますから、
確かに、
はい、だからもうお祭り男といえば俺ということは、
真の
そう司祭は俺だということでいいですねこれは、
ああこれは語り継がれていく、
そういうことじゃないんだよと、こっちで言うその祭りというのは聖なるものの、
はい、
ね、あれで回復魔法とかをしないといけないんだよとか言ってるのに、
そういうことじゃねえよと、
そうわっしょいわっしょいで、ょいそうこの祭りを司ってんのが俺なんだと、しかもこの頭引っ叩いてんのがお祭り男っぽいですよね、
そうなんかがっつり、ね、誰だあの男をこの国に入れたの
は、入れたのはみたいな
責任者出せ
出せってなりますけどね、さあいいですね。さあ続きましてがですね、
はい、
マンデーさん行きたいと思います。お祭り男が異世界転生、異世界で起こした事件とは、
はい、
宗教の集まりの祭事にハッピアウチワの格好で入って問題を起こしたということでまあ向こうの宗教問題は分かんないですからね、
うん、そうね、なんか、うん、清掃で来いって言ってるのにお前なんだそれはと
確かに、
なんだその見たことないかんな文字一文字はなんだそれは背中の
祭りそれはなんか変な呪文なんじゃないかみたいな、
なんかキリストの頭のなんかツタみたいな、
はいはいはい、ありますね、
あれのイメージか、お前その鉢巻きは、
おいおい、ここをどの宗教だと思ってるんだみたいな、天使族のそれをあれじゃないかみたいな、
あ、もうこうなったらもう大変ですよ、
大変ですよ、まあでもお祭り男はこれでもどうにかできそうですけどね、
どうにかできそうすかね、
うん、わっしょいわっしょいでね、いいですね。さあ続きまして円楽さんいきたいと思います、はい、あ、これいいですね、お祭り男が異世界転生、異世界で起こした事件とは、
はい、
裸祭りだと思ってお家から全裸で会場に向かったら、はい、子供メインの祭りだったということで、
あーそういうこと、
はいはいはいはい、
ありそうだな、
ありそうですね、このお祭り男で、
はい、
やっと祭りを見つけたと、はい、よし、裸祭り面白そうだなと、エルフとかいるんかなと思って、
うふふふふ、鼻血垂らしながら、
いや、走っていったら、あのゴブリンの子供たちがうわーって言いながら遊んでて、
ゴブリンなんだしかも、
そう、
なんかって子供たちをあえて寒い中裸にさせて健康祈願みたいな、
祈願みたいな、ただの祭りで、なんだあいつはみたいな、モンスターが現れたぞみたいな、いいですね、そう、なんかありそうですねこれ、ちょっと異世界系のやつで、
はい、絶対あるなこれ、
さあさあさあ、
これいいな、どっちもいいラインついてるな、
いいラインついてますね、さあ続きまして、じゃあトゥインクルちゃんいきたいと思います、
はい、
はい、お祭り男が異世界転生、異世界で起こした事件とは、お化け屋敷でお化けになって暴れたということで、さあいいですね、
やりたい放題じゃん、
やりたい放題でございます、お化け屋敷があるのかどうかですけどね、
そのだから作るんですよそういう、
あ、なるほど、
もうイベント、そう、こういう催し物どうだいみたいな、
しかもお化けっていう概念がないから、
はいはいはい
はいはいはい、お化けになって大暴れ、
ほーら度胸試し度胸試し、
はいはいはい、
勇気ある者はこの屋敷の中に入ってきなみたいな、いや
待って、めちゃくちゃ面白そうな事件を起こしてるなんだ あそこだけ賑わってるけどみたいな、
はい、
いやいいですね、あーあ、じゃあこれちょっとこれいいな、いきます、円楽さんいきましょう、
はい、
お祭り男が異世界転生、異世界で起こした事件とは、北島三郎の祭りを歌ったら思いのほかヒットしたということで祭りだ祭り、思いのほか、
はい、
異世界でヒットしました
ありそうだ
ありそうだな、
なんか聞いたことないリズムの、なんかこういう歌い方あるんだみたいな、
だからまた別のね、はい、この世界から異世界に行ったやつが、なんかあれ聞いたことある歌歌ってるぞみたいな
もしかしてこの世界に俺以外にも
異世界転生者がみたいな
日本からしかも
いやいいですねこれ、
ワンチャン北島三郎が来てる可能性も
そうありますからね本当にそしたらめちゃくちゃ流行る可能性ありますからね、はい、これ面白いな、さあアンツボさん、あ、これもいいですね、
はい、
お祭り男が異世界転生、異世界で起こした事件とは、はい、お祭りで魔王を討伐したということで
ノリよ、
そう、もうノリでやってますから、じゃあみんなで一旦魔王を討伐してみましょうみたいな、誰が一番最初にたどり着けるでしょういいみたいな、
みんなで、うん、山、この魔王城への道を横笛とか吹きながら
そう、 いいですね、ピルリラです、
ピルリラピルリラ、
しかもそれがこのね、なんかアンテッドたちがいる場所で、はい、アンテッドが全然出てこれないみたいなさ、
実はそういう呪文みたいな、
そうそうそう、お祭りの聖なる効果が出てるみたいなね、
はい、あ、いいですね、
さあいいですね、
大踊りで
さあじゃあラストアンツボさん、はい、行きたいと思います、
はい、
お祭り男が異世界転生、異世界で起こした事件とは、
はい、
ポーション早飲みを流行らし世界からポーション不足にしてしまったということで、さすがでございますアンツボさん、
ポーション早飲みありそう
だ、ありそうだな、ただみんな元気になってはいってるけど、いざ大事な時にポーション飲めないっていうね、
そうそうそう、だからあえて前日魔物狩り行ってきて回復しないでボロボロの状態で当日挑むっていう、
はいはい、ね、ありそう、あのお腹めっちゃすかしていくみたいな感じでね、
よりたくさんのポーションを得られるように、
もう今 HP 回復してるからポーション飲めないっていうこともあるかもしれないですから、はいはい、
ちょっとなんか体が受け付けただの水みたいな、
はいはいはい、もう飲むの苦しいってなる可能性ありますから、
あーってことは、だからその大会の前日はもうめちゃくちゃ、ま、うん、魔物狩りが進んで、
一応このなんていうの、祭りとしてはさ、豊作祭りじゃないけど、
はい、
魔物討伐、ま、祭りにはなってるんだ、
でかいい意味で、
いや主催者頭いいな、
頭いいですね、
頭いいなさあということで、はい、以上でございます、はい、さあそれではヤンビ本日の MVP 決めてもらってもよろしいでしょうか、
いやー全よかったよ、
ちょっと待ってよ、あともう一つ来てますね、
はい、
ちょっともう一つ読んでいいですか、
はい、
ラジオネームカーボンギアです、
はい、
こんにちは、代打の切り札ヤンビーさん、
誰が切り札
誕生日はどこで誰と過ごしたな、 過ごしたのかな、圭介さんということで秘密でございます。
あらなあなあなあ、
普通にお店で過ごしてぶっ潰れましたね、うん、はい、ということでいきましょう。お祭り男が異世界転生、異世界で起こした事件とは、課金して勝手に内閣改造ということでもう課金もしちゃうということで ね、 お祭り男なので、さあ、
じゃあ分かった、決めました。2人、
はい、
2人とかありですか。
いいですよ、
はい。MVP は大阪の宇宙さんの司祭の頭を引っ叩いて俺が司祭だとはしゃぎまくると、
あ、これいいですね、
はい、円楽さんの裸祭りだと思ってお家から全裸で会場に向かったら子供メインの祭りだった、
はい、あ、いいですね、いいですね、
この2強、
はい、この2強。ただ僕は北島三郎の祭りを歌ったら思いのほかヒットした、これもちょっと良かったなと思ったんですけど、
そう、ね、これは、はい、うん、
よかったと思ったんです。じゃあこの3つを MVP ということでいいですか。
はい、よろしいです。
はい、ということでおめでとうございます。さあ大阪のうっちーさんと円楽さんおめでとうございます。さあちょっとね、もっと読みたかったんですけど、もう46分になってますのでね、
早い、
はい、ごめんなさい。ということで来週のお題発表したいと思います、
はい、
来週のお題、こんな警察のマスコットキャラクターは嫌だね、ちょっと今回難しかったので、
はい、
来週はちょっと簡単にしようかなと思ったんですが、
はい、
思いのほか異世界系が、ね、あの盛り上がる、
盛り上がりましたね、
面白かったですね、
みんな結構知ってますね、じゃあ、
そう、面白かったですね、
はい、
さあということでね、おめでとうございます。以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、
はい、
はい、この後は、CM 挟んでなんですけども、はい、いつもは原付旅飯のコーナーやってるんですけど、
はい、
ちょっとヤンビーなんかあのおすすめのお店があったら紹介してほしいので、
あ、分かりました。
CM の間に考えててもらってもいいですか。
了、
はい、お願いしますいや LINE の返事かということで、まあ、皆さんもね、なんかおすすめの場所ありましたらメールツイキャスで募集しております、
はい、
メールアドレスが origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。 78.0 FM Naha。Your radio station。 優勝賞金5万円オリジン新人発掘オーディション。
沖縄の芸能事務所オリジンリルでは、学校職場の人気者、沖縄の面白い人材を大募集しています。
参加資格は事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
締め切りは10月11日金曜日。問い合わせはオリジンリル SNS や公式サイトまで。
最後に前年度ベスト3のあつき22から一言。
僕と一緒に人参しりしり、お尻ふりふり、人参
しりしり、彼はアイドルです。
お尻ふりふり、
人参しりしり、お尻ふりふり。
ベンビーです。
うどんちゃんです。
並木並木です。
ベンビーのスポンジの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや、徳之島電車の変だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
はい、10月9日水曜日17時48分を回りました。水曜日ジンチャンプルー生放送でお送りしております、
はい、
それでは、コーナーいきます。原付旅飯ブンブーンということで、
イエーイ、
はい、こちらのコーナーはですね、本来厚木にいいですけども、
はい、
まあ、ヤンビーが本日はね、沖縄県の、いろいろある企業の中から、はい、飲食店の中から一番おすすめしたいであろう今一番おすすめしたいであろう場所を、はい、教えていただくコーナーとなっております、
はい、
本日の原付旅飯お店はどこでしょう。
はい、トルネコパーパーさんですね。
トルネコパーパー、はい、知っておりますよ。
知ってます、
知っております。
そう、有名ですよね、結構ね、
はいはいはい、
いろんなところで紹介されてるんで、
はい、
去年の冬ぐらい、
はい、
まあ、最近ちょっと行きたいんですけど、やっぱ寒い時に結構行ってたんですけど、
はいはいはい、
そこのこってりの、
はい、
このトルネコラーメンがめっちゃうまかったですね、
はい、ああいいですね。
何回以外来ましたね、あっちは、は
い、まあ、ちょっとまああの 概要というか、はい、どういうお店、外観とか伝えてもらってもいいですか。
外観、こっちあの泉崎橋通りにあって、
はいはい、
もうビルのテナントの1階、
はい、
やるんですよね、うん、でもトルネコっていうぐらいだからドラクエあれ
そうドラクエですね
ドラクエのトルネコもちょっとなんか絵でいたりとかも
はいはいはい
ちょっとおしゃれな感じですね、うん、外もなんか壁に直接トルネコパーパーって書いてるような、はい、で券売ですね券売機、はい、券売機でこってりとかレッドちょっと辛いのとか選べたりつけ麺とか
はいはいはいはいまあ基本的には何屋さんみたいな
ラーメン屋さんです
はい美味しいんですよねまたね
そうなんですよ、うん、トルネコラーメントルネコラーメンがうまい
はいはいはい
でしかも月曜日から金曜日、うん、ランチタイムあれですからねあの無料でライスついてきますからね
おおあ、うん、無料でライスついてきてたか
はい
ああもう全然行ってないですからね
で生卵も一人一個
はいはいはい
取っていいっていうことなんで僕はもうあのチャーシューも結構分厚めの濃い味付けなんですけど、
うん、
米に、うん生卵混ぜてチャーシューやって、
はい、
ちょっとあのラーメンソースってあるじゃないですか味変の
ありますね
ちょっと醤油っぽいやつ、
はい、
あれをかけて食べるっていうのが好きなんですよ
いいです、ね、ちょっとオリジナル卵ご飯じゃないけど
チャーシュー卵ご飯みたいな、はいはいはい、
しかもその上にこのラーメンの麺をちょんちょんで乗せてスープを染み込ませて、
はいはいはい、食べるというのももうこれ最高です
いいですねいい食べ方でございますねはい、はい、トルネコパパーね、
知ってる人も多いんじゃないかな
多いと思います ね,、うん、ねあの知ってるよという方は教えてほしいですけども、
はい、
さあどういう時に、まあ、もうやっぱでも冬行きたいな
寒い日に行きたい、
うん、寒い日に行って、はい、体を温めるという
食
べ方が一番いいのかなということで
そこがベストでございます、
はい、ということでまた改めて場所だけちょっと聞いてもいいですか、はい、
こちらが那覇市、
はい、
泉崎、
はい、泉崎
泉崎橋通りもう本当に道路、はい、道沿いですね
道沿いにありますはい
こちらにありますので皆さんぜひ行ってみてください
はいぜひ行ってみてくださいね本当に結構おすすめですね、
はい、
それこそなんかその厚木にいつもこの原付旅飯ということで原付で行きやすい場所に行ってますよということですけど、はいまあ、意外と原付で行きやすいんじゃないですかそこも
あっちは確か、うん、行けると思います、うん
まあ、近くにもねあのいろいろ止める場所もありますので、
はい、パーキングもあるんで、
うん、ちょっと行ってね、
はい
まあ、意外とでもね夏に行ってもねいいんですよこのあの
ラーメン
そう夏バテ
はいはいはいはい、はい、
してる時に熱いもの食ってそう熱いもの食ってニンニク食って、
はい、
ちょっとスタミナつけるみたいな
あそれもまあ、ね、
そうっていうのもありますのでちょっとぜひね、沖縄来た際には行ってみてもらったり、
はい
まあ、沖縄に行ってね住んでて行ったことないよという方には、
はい、
ちょっと行ってみてもらって、もしねあのヤンビーから聞きましたって言ったらあのいつもご飯が無料でついてくるのがちょっと嬉しく感じるんじゃないかと
別に
ヤンビーのあれ特典はないですけど
特典はないよ、
はい、一応特典はないけど一応ヤンビーから聞きましただけちょっと皆さんお伝えしてもらえればと、
はい、珍しい誰ってなる
ただなるだけですけどねはい、はい、ということで、ヤンビーありがとうございますおすすめの、はい場所でございました以上ケンツキ旅飯のコーナーでした
はい、
はい、それではエンディングでございます、
はい、
さあヤンビーなんか告知等ありますか
告知ありますよ
はいはい
この後もですねあの純駆動地下1階で7時半から、
うん、
週刊オリジンお笑いライブがありますんで
いつものやつですか
はいこちら無料で見れますんで皆さんぜひ遊びに来てください、
は
い
ちなみに今日は誰が来るとか
まだ分かりません
まだ分からないんだ
誰が来るか僕は行きますよ
ワニ先生は
なんかもしかしたら来るかもヤツも来るかもしれません
ヤツって呼ぶんじゃないよ、
はい、
いやなんか G1 上がってから毎週のように来てるという出没するという
なんか毎週来てます今
ですよね
大暴れします
異世界から転生してきた
転生してきたかのように
おじいちゃんが
本当に暴れてます最近
暴れてると聞いてますけどもも
う大変です
じゃあ今日見れるかは分からないですけども、
はい
まあ、ヤンビーはいるということでは
い、
はい、ぜひよろしくお願いいたします
もう一個あのピンネタライブ
はいはい、
一人たちその2っていう
一人
もう一人たち
一人たち
おお立ちです
あ立ち
立ち俺たちとかのたち。
おお、一人なのに一人たち、
はい。
はいはいはいはい。
ピンネタライブ一人たちその2が10月28日月曜日、ライブハウスアウトプットさん、
ね。アウトプットさん。はいはいはい。
夜7時半から開演で、はい、ありますんで、ヤンビー、
はい、
トモキさん、
お
アツキニーニ
ー、お
でボッチが出ますんでぜひ遊びに来てください。
オリジンのピン芸あれワニ先生。ピロンピロンもいないなちょっと
はいちょっともうそうですね
厳選した
厳選に選び抜かれた
待って本当に選び抜かれてるない
やいやピロンピロンはね
そうしょうがないお休みしてるからね仕方ないとして
はい
残るワニ先生だけちょっと
ワニ先生
あ、まあまあまあ、でもまあ転生してくる可能性もありますから、
まあ、その可能性もありますね
はいぜひ一人たちというねライブありますのでは
い、
はい、お値段は
1500円ですねこれドリンク代込みです
あ、どれくらい込み？
込みで1500円。
めっちゃいいじゃないですか。そうそうそう、ワンドリンク込みで1500円。
ワンドリンク込みで1500円なので、
じゃあもう1000円プラスワンドリンクと考えてもいいぐらいってことですね。
あ、そういうことですね。もう、
あ、めちゃくちゃいいですね。
はい、なんとか50名呼びたい。
お、
今予約5名。
まあまあでも、でも10月28日あと1ヶ月
あと1ヶ月ないです。
あら、ちょっとぜひねこれ来てほしいですね。
はい、あと20日ぐらいです。
これちなみに何ネタするんですか？1人
1人ね、2ネタです。
2ネタ、
はい、
あ、珠玉の2ネタが見れるということで、
は
い、
ちょっと僕も R1 に向けてのガチネタなんで、
お、ぜひ皆さん見に来てくださいということで、
はい、
よろしく
お願いします。
お願いします。他は告知は大丈夫ですか？
大丈夫です、はい、
はい、ということで、まあ、またね、今月10月は28日ですか、
はい、
オリジンライブがあるのは、
あ、そうですね、28日、
はい、10月28日にオリジンライブもありますので、え、28だった、 28は違いますね、今一人たちでしたね、
一人たちの方ですね、
26ですね、
はい、
26にありますので、
はい、
もしねまだチケット買ってないよという方はいましたら、ヤンビーからぜひご購入よろしくお願いいたしますということで、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでお送りしたのはリクエストチョメノスケと
ヤンビーでした。
はい、バイバイ。
メイ
メイスナー。